桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
今日若干僕の声ね、いつもより違うかもわかんないです。
あ、そうなんですか。
うん、右顎が痛くて。
あ、マイクとかの話ではなく、
なんかね、たまにないです、なんかヒンジがバカになった系の痛さっていうか。
あ、ありますね。
ねえ、
そう、顎関節症かしらとかって思うあれですよね。
顎関節症は多分これが慢性化した人なんかなってい
う感じのやつですね。
多分変な寝方したんでしょう。
うんうん。
多分頬杖ついて横になってたのが問題なんかなっていう気するんですけど。
ああ、じゃあそれですよね。顎の寝違えみたいなことですよね。
顎の寝違えですね。顎の捻挫ですね。
そういうことでしょうな。
なのでもうね、そういう状況なんで。
はいはい。
困ったなと思って。
ええ。
まあそれをごまかす意味でも。
はい。
缶チューハイを飲みながら収録に臨んでいるわけですけれども。
なるほど。
ね。
合気合気。
合理的。
うん。そう。それが、ごまかされる部分が大きいのか、
うん。
幹部に悪影響を与える方が大きいのかっていうのは、まあ微妙なところでは。
トークに悪影響を与える可能性があるっていうね。
まあ飲みすぎなければ大丈夫でしょうが。
時々僕メールアドレス読んでるとき怪しいやつありますからね。SGMX.ドットじゃないとか言ってるときありますから。
そう。
うん。
うん、そういうことは、多々あります。かといってね、顎の辺は湿布とか貼れないんじゃなかったでしたっけ？
え、貼れるでしょ。
なんか首から上はあかんみたいな説明書に書いてあったような気がしましたけど。
あんな、貼れるでしょ。
あ、貼れるんですか？
貼れるでしょ。だって僕昔それはあかんやろって思ったんですけど。
ええ。
昔ほら。
ええ。
の深夜のテレビでね。
はいはい。
カトリー・シンゴとキャインでやってる番組はありませんでした？
カトリー・シンゴとキャイン。
うん。
いや、
なんかね、カトリシンゴがやたら番組収録中にビール飲み倒してたのと、
はいはい。
カトリシンゴが王子って呼ばれてたのは覚えてるんですけど、
ああ、なんかそれは、ちらっと覚えてるような気がしますね。
うん。あれでね、カトリシンゴがね、罰ゲームやって言って、定住8両費持ってきて、
はい。
ウド鈴木の米紙に当てて電流流してましたよ。
首から上は絶対あかんやつや、それ。やばーい。そう。
おいって思いましたもんね。
文字通り王子様だからあかんもんじゃ。そういうことに気が回らないんでしょ
う。ウド鈴木がうおーって言ってましたよ。
多分 SM とかでもやったらあかんプレイの一つですよね、きっと。
そうなんですよ。ね、やったらあかんプレイは SM のお店でやるやつじゃないですからね。
本気のやつですね。
時々もう、どうですかね、物好きが見たらあかんやつあるじゃないですか。
そうでしょうね。
ね。
はい。
僕一回おめこ塗ってるの見ましたよ。
あかんやつですよね。
あかんやつ、ステッチになってました。
摘発されたらえらいことに。
靴紐みたいにクロスに塗ってましたわ。あかんって思って。
っていうか、それ、そこが映ってるっていうこと自体がどうなんやっていう話もありますけどね。
そう。これで僕でなんで見たかっていうとね。
ええ。
僕昔中古ビデオ屋さんで働いてたんですね。
ああ、ほうほう。
で、その中古ビデオ屋さんって、基本的には系列のレンタルビデオ店の。
はいはい。
回転が終わって余ったやつが流れてくるんですけど。
ほうほう。
買い取りもやってたんですよ。
ああ、はいはい。
で、買い取りビデオに混ざってたの。
すごいな
ぁ。あかーんって思って、洋物でしたけどね。
ああ、そのうちそこで働いてればスナッフビデオとかが流れてきたりとかするかもしれませんね。
ていうか、あれ以上のやつもスナッフでしょ。
ですね。
うん。
うん。まあ、切断とかなんか。
そう。なんか山本直樹の昔書いてた SM の漫画のオチみたいな状態のやつとかぐらいが限界でしょ。
山本直樹、そんなんやってたんですね。
フラグメントって漫画書いてて、
ほうほう。
それのね、短編集なんですけど、
ええ、
それにね、昔伝説の SM 城にあったと。
はい。
で、その時、もう死の一歩手前まで行ったけど、あれを、はい、快感が忘れられないって言ってたら、
おうほう。
役所で働いてるのを見つけて、
はい。
おいと。
はい、はい。
頼むと。
ああ。
うん、もっぺんやってくれって言ったら、
はい。
どうなっても知らんぞって言われて。釘バットみたいなやつで、
はい。
肛門フルスイングされてたり。 おちんちんを握ります。
はい。
ね、おちんちん握る時、頭の部分出るでしょ？
はいはい。
なら、おもむろにオルファのカッターを出してきてですね。
はいはい。
チキチキチキチキチキってやって、縦にサクって言ってましたから。
あかんあかん。
最後縛って袋に入れて溺りつけて海に沈められてましたから。
いやいやいや。それのどこがプレイやねん。
いや、ほんで、死の一歩手前でまた発見されて。
ああ、はいはい。
ほんで、医者に、いや、黙っとくけど。
はい。
もうあかんでって言われるっていうオチっていう。
黙っとく医者も行く。事件でしょうよ。
そうそうそう。はいはい、SM 行きすぎて背中になんか変な腫れ物ができて。
なるほど。
めっちゃでかいですよ。直径30センチぐらいの腫れ物ができてて。
はい。
あんまり痛くないけど、なんかあんまり触られたら嫌な感じするって言って言いながら。
はいはい。
その相手は普通の SM 嬢なんですよ。
おうほうほう。
だから大学生がなんかちょっとサブカルにハマってバイトで S 嬢やってますみたいなやつやって。
はいはいはい。
そいつが何この気持ち悪いのって言ってピンヒルでガッて踏んだら。
はい。
その、老廃物がその、腫れ物に溜まってて、ブリブリブリブリブリブリブリって出てきて、その S 嬢がそれ見てゲーゲー吐くっていう。
それは、うん、あれ、なんで顎が痛いぐらいでそんな話になったんやろ。
皆さん、この話を聞いてて、
はい、
僕が一番喜ぶ感想は、
はい、
お前よ、20年も前のエロ漫画の話よ、そんだけ喋れるなっていうのが、僕が一番喜ぶ感想ですからね。
うん、まあ、その感想も持てるでしょうけど、内容に持っていかれて。もうひたすら気持ち悪いっていう。
気持ち悪い、はい、うえーって言ってましたから。だから、胃液吐いてたよ、あの子、みたいなセリフありましたね。
セリフまでね。
ね。はい、黄色いやつ、アリナミンみたいな色してますよ、多分ね。
ね、そうでしょうね。きっとね。ね。ね、はい。
今回何の話でしたっけ？
あ、これね、喋りにくくなりましたね。
今からね、実はね、真面目な話をするんですよ。
ちょっと真面目な話をしようかなと思ってたんです。
そうですよ。はい、今から津川雅彦さんにもお聞かせしたいような話をするんですよ。
そうなんです。津川さんが力になるかはわかりませんけどね。
うん。
もう、行ってからちょっと随分経つんですけれども。
はい、はい。
蓮池薫さんの講演会というのに僕行ってきたんです。
ほうほうほうほうほう。聞いたことのある名前ですね。
そう。蓮池薫さんといえばですね、
うんうんうん、
北朝鮮拉致問題というのがもう皆さん忘れてますかね。13年ほど前に北朝鮮から無事に帰ってらっしゃった拉致被害者のうちの一人なんですけど、
うん、
小泉首相と一緒に、
はいはいはい、蓮池薫さんは本人、
そうですね。
あ、そうか。え、お兄ちゃんいますよね。
お兄ちゃん、徹さんですね。
あ、そうか、そうか、そうか。ナウテの工業士みたいな顔の人でしょ。
うん、まあまあ、そうです。それで、イメージできたかな？
あの子、胃液吐いてたよって言ってた人みたいなポジションに収まると、すごく座りの良さそうな顔の人でしょ。
あれですか？鼻の下に髭が生えてるとか、そういうところですか？
そういうところでしょうね。ハの字のヒゲを生やすとね、
はい、
大概ナウテの工業士に見えると思いますよ。
ナウテの。
うん。だからチンパンジー連れてきて、天才チンパンジー連れてきましたとか言って適当なことやって小銭稼いで消えていくみたいな人ってすごく似合うじゃないですか。ハの字のヒゲが。
なるほど。
今のはオリバー君の話ですけどね。
そんな人やったんや。
そうそうそう。
うん。いや、蓮池薫さんがね、
うん、
自分が拉致された体験談とかですね。
うんうんうん。
で、今の日本政府が、どんなことをやってるんだとかっていう話をね、
うんうんうんうん、
してる講演会に行ってきたんです。
いつぐらいの話ですか？
いつぐらいの話？うん、
講演会。
講演会に行ったのはですね、今年の初めぐらいかな。3月とか4月とかかなと思うんですけど。
う
ん
う
ん
う
ん、
もう半年ぐらい前ですね。
ああ、もうちょっと後やったかもしれません。
うんうんうん。
なんですけど、その会場に行ってみてですね。
うんうん。
やっぱり、まあ、講演会やから、そういう性質なんかもしれませんけど、
うん、
昼の3時ぐらいやったんですよ。
うんうん。
まあ、来てるのはほとんどおじいちゃんとおばあちゃんばっかりなんですけどね。
まあね、平日の昼間暇ない言うたらね。
まあ、それは仕方ないとしてもですよね。
うん。うん、
それはそれで、そこそこに関心が高くって、当初なんか、うん、うちの自治体の、まあ、近くの自治体やったんですけど、
うんうん、
ショーホールでやる予定が、 人が要さん来すぎたから言って大ホールに移動してですよね。普段、その C がやってるあの講演会なんで、そんな人入れへんのですよ。ずーっともう小ホール小ホールでやってたんですけど、その人の時だけものすごい人が来たからいうことで大ホールに移してやったのを見てきたんですけど、やっぱりね、連れ去られたその生々しい、要は蓮池薫さんは恋人と歩いてるところを拉致られたわけなんです。
学生時分でしたっけ？
確かそうですね。
高校だか大学だったかですよね。
そうですね。多分大学やったと思うんですけど。で、夕方、歩いてたら、5、6人の、5、6人のって多分、拉致られた本人はですね、はっきり覚えてないんだと思うんですが、まあそう言ってました。で、袋叩きに会うと。袋叩きに会って、大きな袋のようなものに詰められて、
それははい、袋に詰められて袋叩きだとか、袋叩きの上で袋に詰められたとかで、だいぶ怖さ変わるなって気するんですけど。
多分袋叩きの上、袋でしょうね。袋に入れ終わった後に叩いても多分しゃあないと思うので。それは単なるいじめとかですよね。猫とかをいじめるときによくやるやつじゃないですか。
猫をいじめたことがないので、よくあるがよくわからないんですよね。
なんかそんな動揺があったような気がしてですね。まあ、それはそうとして。で、もう一人の、その、彼女と、一緒に拉致されて、向こうで結婚するわけなんですけどね。
そう、彼女と。
そう。
ほう。
で、着いたら、とにかく工作員に、するように洗脳教育を日々受けるわけです。ね。で、なんとか工作員を作ろうっていうふうに、日本人ですから、スパイになって日本に潜り込んでですね。で、日本の情報をいろいろ取ってきたりとか、内部工作をしたりとか、っていうことに使おうと思ってた。みたいなんですよ、
今その工作中ってことはないですよね。
あ、なるほどね。いや、多分言ってる内容からしてそれはないと思うんですけど。
まあ、何ですかね、ひょっとしてこの後ヒロシさんのトークの中のネタバラシになると申し訳ないんですけど。
はいはい。
一番洗脳から抜けるプロセスが公にされてる人ですもんね。
ああ、そうですよね。
ね。
うん。
お兄ちゃんとそれで散々揉めてる過程の話がやたら出てた人ですもんね。
そうなんですよ。
そうい
う意味ですごい、まあ貴重な、貴重なサンプルと言ってしまうと本人にとても申し訳ないんですけどね。
いや、まあ貴重なサンプルでしょう。
でしょうね。
うん。
で、まあ向こうで工作員にしようと思ったけども、なんか北朝鮮がどっかでヘマして、レバノン人かの女性を工作員に仕立てたと思ったら、フランスで洗脳に失敗してて逃げられたみたいな。
今の話聞くだけで、思ったすっごく、
はい、
どれですかね、2チャンネルで言うところのコナミ感みたいなやつを思ったんですけど、言うてみていいですか？
なんでしょう。
そらそんなこともあるやろ。
そう。まあ、あるでしょうね。
100% ちゃうやろ。
そう。で、レバノンと信仰は熱い国やったらしいんですけど、北朝鮮と。
そうですね。
やけど、めっちゃめちゃ揉めたんですって。
うん。レバノンの話をこれから続ける前に、
はい。
一つだけ吐き出しといていいですか？
どうぞ。
何ですか？僕の頭にドリフターズがいる。
なんで？
レバノン。
ああ、
それはビバノン。
ちょいちょい挟んでくるのは、おそらくその缶チューハイが効いてきてるんじゃないかなと。
いや、これはね、まだシラフ。
なるほど。
はい。まあ、大丈夫です。もう僕のビバノンって言ったからもうスッキリしたので、レバノンの話はどんだけしてもらっても僕の心が揺らぐことはもうないです。
レバノンの話はそんなにないんですけど。まあ、とりあえずレバノンと揉めたと。で、国交断絶かぐらいまで世論が揺れたと。
あ、なるほど、なるほど。お前仲ええ思ってたら洗脳したやつこっちに送ってきて、しかもうちの人間、サロって言って、
そうそう。
洗脳して、工作員にしようとしてたとか舐めてんのかと。
そうそうそうそう。
うん、うん。そら怒るわ。
そう。
うん。
そう怒って国交断絶とかっていうことで、結局、4人逃げて、あともう1人やったんかな、なんか。
よう逃げたな。
なんか美容室に行きますって言って、そのまま大使館に逃げ込んだみたいな。
おばあんか。DV きつい家のおばあんか。
そう。なんかそんなやったと思うんですけど。
あいつ、帰ってけへんっていう。
そう、絶対帰ってこいよって言ったのにって。いや、まあまあ、そうなんですって。で、はいはい、まあなんか、で、残りの囚われてた、レバノン人女性も、まあ、奪還に成功したと。
う あ。
ね、逃げた人だけじゃなくてですよ。
はあ、ははあ、もう返すわと。
そうです。で、うん、なんとか怒りの矛を収めてくださいよって言って、全部返したんだという話がありましてね。で、それの影響もあって、
うん、
もう、この人工作員にするのは、ちょっとバレたらやばいみたいな、ことがあったんだろうということでですよね。
あと多分ね、
はい。
向き不向きありそう。
ありそうですね。
ね。向いて情け、あの人。
うん、でもなんか、僕、13年前に見てましたけど、うん、すごい真面目そうな人やなって。
うん、そうそうそうそう。
洗脳されるのもわかるよなっていう感じの人ですよね。
洗脳はされるけど、工作はできなさそうな気がする。
うん、うん、
お兄ちゃんはできそうな気がする。
めっちゃうまそうな気がする。
めっちゃうまそうな気がする。
間違えた。いや、さらう人間違えた。じゃなくてですよ、ね。
間違えた。うん。
じゃなくて。
あちゃー言うて。
あっちやったーって、そんな選んでる暇はないでしょうけど。
それで、ね、言われたらね、さらわれた本人で、ね。
はい。
いや、そんなん言うけど、俺さらわれてんねんでって言っていいですよ。
あ、それは言うていいでしょう。それはもう。
どういうことだ、自分。お前、もう、さらったこと自体は、
はい、
もう、覚悟決めてきたんやろから、もう、それはとやかく言わへんけど、
はい、
あちゃ、間違うだって俺の前で言ったことを謝ってってなる。
ね、それは、それは今、私が笑ってること自体を謝りたいぐらいの話ですけどね。今、笑いながら言ってること
自体。多分ね、北朝鮮の人も謝ると思う。
そうですよね。
うん、あ、ごめん、つって。
そう。24年間ね、北朝鮮でずっと暮らす羽目になっていたわけですよね。ああ、
はいはいはい。
なんか、在日朝鮮人やから帰ってきたみたいな身分で暮らせみたいなね、話やって。なんか日本人村では暮らしてたらしいんですけど。
ありますね。在日系の人で向こう帰った人とか。
はいはい。
結婚に行きましょう言うて、集団結婚みたいにして行った人とかね。
ああ、なんか日本人妻の問題とかありますよね。
そうそうそう。
はいはい。
そういうのがあって、日本人村ある言いますからね。
まあ、工作員にしようと思ってたぐらいやから、ほんで、無理やり拉致で引っ張ってきたからですね。うん、やっぱり監視が厳しい日本人村みたいなところで、
うん。
さらってきた人ばっかりで、うん、集団生活をさせられてたみたいなんです。で、外交の関係で、そう、それこそ、13年前にようやっとですよね。
うん。
一時帰国と。いうカードの一つとしてですね。一時帰国させたると。いう話になった時に、
うん。
そんなところで強制的に、収容されてたって言ったら、印象悪いから、なんか、監視付きで平壌で暮らせるようになったけどって、何ヶ月かは。
うん。
でもまあ、向こうに子供を残してですね。
うん。
やっぱり、日本の方に帰ってきて、で、その後に、その、ナウテの工業士の方とですね、
ヒロシさんひどいこと言うな。
いやいやいやいや、誰の言葉を借りたと思っていらっしゃる。
僕。
そう。そう。で、そこに繋がっていくわけなんですけど。
なるほどね。
まあ、っていうところなんですけど、まあ、過去のことは過去のこととして、
うん、
まあ、過去のこととしてっていうのも冷たい言い方ですけど、
うん、
じゃあ今日本政府はどんな取り返し方してんのかなっていう話なんですよね。
今も交渉は続けてますよね。
続けてますという話なんですけど、
うん、
全然進んでないじゃないですか。
そうですね。なんか報告書がどうやら出来上がってる臭いと。
うんうん、はいはい。
で内容言えって言われたら言えるんやけど、
はいはい。
まだ文書の形でまとめきれてないから、
はい。
うん。文書で渡したいから、ちょっと待ってって言ってるっていう。
そう。
舐めた話。
いや、もう、毎回、舐めた話ではあるんです。
うん、
本当に。
横田さんの話とかね。
そうなんです。
うん。
死にました。死にました言うてですよね。
うん。
いや、でも多分生きてると思います。もう、だって、蓮池さんが帰ってから13年ですからね。っていうことになって、で、
うん、
今年に入ってからでしたかね。再調査を始める。うん、あ、やっと、なんか進展があるのかなと思ったら、
うん、
期限を切るけど1年ですって。1年間の期限付きで、
うん、
1年以内に報告しなさいみたいなことをやったんですけど、
うん、
それについてもですね、
うん、
ちょっと待てと、1年も待たすんかと。
うん、
1年も待ったら、そら、いろいろできるやろと。
うん、
もちろん、 最悪の場合は、死んでましたって言って、殺して、遺体持ってくる可能性も考えなあかんわけですから。
あります、あります。
いや、まあ、そういうことになったら最悪やけれども、
うん、
その、どうやったらゴールやと、いうことを、決めんと、交渉に当たっとると。かなりですね、蓮池さん自身も、後半の方にそういう話を今、どうしたらいいのかと。
あ、なるほど。前半が自分のこれまでの流れみたいなことを喋ってて、後半が今、そしてどうしていくのかみたいなことだったんですね。
そう。は、もちろん政府の方と手を取り合っていかな、何も進めへんのは分かってると。なんだけれども、今の政府のやり方で、本当に今度死んでるって言ったら許さないぞっていう高圧的な態度で臨んだからって言って、とてもじゃないけど帰ってくるとは思われへんと。しかも、誰をどういう風に返すのかとか。一応、国が認定したのが12人かなんか、あと12人残ってるんかなんかやけど、それが帰ってきたら終わりとも言ってない。特定失踪者は何百人かおると。じゃあ、それらを返したら終わりですと、いうことにするのか。いうの、それも、曖昧なまんまと。
そうですよね。要はだからその12人については、日本政府としてはもう証拠ほぼ握っとるよってことですもんね。
そうですね。まあ分かってる。
証拠握ってないっていうパターンが、それよりも、裾野が広がってないとおかしいですからね。
そうなんです。じゃあその曖昧なやつについても、あ、これはうちじゃない、これはうちですって言って、全部正直に出してきたら OK やでっていうところにするのか、じゃあそれの根拠は何やって言ったらなかなかですね。詰め切りのところあるにしてもですね。とりあえず、何かを出してこいと。いうためには、もう、これはね、蓮池さん自身も、そんなんしたくないとは思うんですけど、圧力だけじゃあかんやろな、という話。
雨も使わなあかんよってことですか？
ですね。っていう話をしてらっしゃいました。まあ、拉致問題って悪いことや、というのはそうなんです。だから、身代金を、払うっていうのはですよね。だから、誘拐犯は罰せなあかんのですよ、本当は。本当は誘拐犯は刑務所に入れなあかんのです。誘拐された人を助けた上で。でも、国と国ではそれはまあ確かにできるかって言ったら現実的な問題としてですよね。
ぶっ殺すしかないですもんね。
そうですね。本気の本気でやろうとしたら、それこそ攻め込んでいかないといけないですよね。それをですね、じゃあそれをやれと言うって言ったらそれはできへんし、じゃあ結局もう飴を使うしかないんじゃないかと。それも選択肢に入れるべきで、で、もっと短く期限を区切って、目標を短く定めて限定的に拉致優先で話せえという話をしてらっしゃいましたね。なんか、
ね、
今回の報告書作れって言った要求の中に、遺骨の問題とかね、いろいろ入れてたみたいなんです。
あれは確か、第二次世界大戦中じゃないな。まあまあ、いわゆる、あれですよね。まあ僕は15年戦争って言い方をしますけど。
はいはいはい。大東亜戦争ですね。
15年戦争ね。
そうですね。はい。そう、大戦の時の、
そうです、はい。先の戦争の時の遺骨が北朝鮮が領土としてるところでは、
はい、
探して持ってきてのができてへんからっていう話ですよね。
うん、そういうのも含めて、あれもこれもって、包括的に協議をしましょうって。包括的に協議をする目的ってなんやねんと。結局はごまかしちゃうんかと。成果が取れへんかっても、どっかで北朝鮮が譲ってくれたこれ成果ってことにしようやって思ってないか、と。いうところではあるんだと思うんです。
政府に対する不信感もあると。
そう。で、まあ、それ以外のところで、まあ、蓮池さんの話だけではちょっとですね、あれなんで、ホームページ、検索でチラチラ見てたらですね、やっぱり、蓮池さんとか、その家族会の中でも意見割れてる時はあると。やっぱり揉めると、政府にもっと圧力かけていかなあかんとか、北朝鮮に対してこういう手段を取るべきとかって、やっぱり、蓮池さんは言うても、帰ってこれましたのでね。
そうですね。
帰ってこれましたので、まあ、家族会と言われても、まあ、君のところは帰ってきてるやないかっていう意見もね、全くないわけじゃない という話でですよね。
どれぐらい一番岩じゃないかというと、蓮池兄弟の中でも揉めてましたもんね。
そうなんですよね。
うん。
いや、そうなんです。だって、ね、一枚岩で外交っていうのはまあ、難しいところはあるんです。
うん。
いろんな気持ちがある中で、日本政府がクレバーに立ち回って、憎まれ役も買って出て、でも、身を取ってくるみたいなことが、政治家やったらできないといけないんですけど、どうも、包括的協議ってやってる時点でごまかしてんじゃないかしら、と思ったりとかしてですね。
なんかそんなことができてた政治家って今思い浮かぼうと思っても、今存命の人がパッと出てこなかったりしますもんね。
そうですね。
うん。
まあ。
あれ、後藤だって生きてた死んでたって、なんかふっと思うぐらいの。
ああ、まあ、その時代まで遡ると、いうことですよね。僕、存命ではあるんだけれども、もうほぼ社会的に抹殺された感のある小沢一郎なんかがちゃんと総理になってればですよね、割とできたんちゃうかなとか思ったりしてですね。
はははは。
僕思うんですけど。個人的にはね。
そうですね。
まあ、剛腕と、剛腕って言いながらあの人、なんか、強いも、柔らかいも、なんか使い分けてたような感じがするんですけどね。
剛腕面ですけどね。
顔だけはね。顔面はかなり。
顔面かなり剛腕ですけど。
そう、岩ですよね、まあ。
うん。まあね、小沢さんの場合はね、何ですか、韓国系につながりがあるという噂もあるぐらいですから、そっちに向いてたかもわかんないですよね。
ああ、まあ、それもそうでしょうし。じゃあ、どうやって取り返すんかな、っていう話をして、現政権に期待するところはどうなんや、というところでもってみれば、いまいち、まあその講演会の話もそうですけどね。ニュースとかを見てる感じでも期待できそうにないなと。
いわゆるその日本人のアマちゃんなところみたいなところが出る外交をしてるような気がすごくしますよね。
そう。
返してもらわないことには遺憾の意を表明します。
あ、そう。
終わりっていう。
そう。遺憾の意で終わるわけですよね。まあなんか今から思えば万行本校をなんか入れんようにしたからって言ってなんやねんっていうところもあるんですけど。
いや、あれはね、でもね、思いましたよ。ええ、万行本校は入れない!
はい。
っていう嫌がらせ超スッキリする。
わかりやすいからね。
そう。なんやねん万行本校って。
言いにくいしって。
そう。ゴロはええけど、みたいなやつ。
いや、頃からね、まだ中国とパイプが太いうちに、中国経由でもっといろいろ、今の、ジョンウンさんのお父ちゃんの時にやってたら、もうちょっと早解決というかですね、できたんちゃうかな、とか思うんですけどね。
だから結局はした金はやったらええねん。取り返してきたのかな、みたいな、政治家がおるとかね。
そう。
うん。
そう、多分北朝鮮に直接やるとですよね。無理臭いので、それこそ、まあ、ほとんど唯一中国でしょうね。
うん。
を使って取り返すと。
でも中国今仲悪いんでしょ?
らしいですね。なんか中国に一番繋がってたやつを撃ち殺して。
犬に食わしたりとか。
そういう話が出てますけどね。
わあ、なんか、ハンニバル・レクターの話にそんな出てきたの見たみたいなやつね。
そう。なんか、そういうのが一番、韓国では屈辱的なんでしょう。犬に食わすとかっていうのが。
中国とかね。
そう。いろいろあるから。なんかね、そう。これ、じゃあ僕がそれ見ててですね、こうやったら返せるねんっていう問題でもないし、こうすべきだって、その意見を言うあれでもないんですけど、とにかくですよね、なんかして返されへんかな、という風なことを、まあ、講演会を見て思ったよ、という話だけなんですけどね。
なるほどね。まあ、正直あれですもんね、日本人からしたら、半島統一されることのデメリットの方がでかいわけじゃないですか。
ああ、そうですか。
え、そんなことないですか?
僕は、
半島が統一になりますっつって、
はい。
絶対混乱はするじゃないですか。
まあまあしますよね。
すって統一はならないでしょ?
そうですね。その統一の形にもよりますよね。
統一の形にもよりますけど、大揉めに揉めるか小揉めで済むかぐらいでしょ。
そうですね。
揉められるの迷惑でしょ。
半島が揉めるか。それは。
長期的には、
ええ、
統一してもらった方が良かったりみたいな話はあると思うんですけど、10年、20年のスパンで行くと、
うんうん、
経済に影響とかあったら嫌やん。
うん、
っていう以外のところって感情でしかないじゃないですか。
うんうんうん。
いや、そこは隣国としての感情に任せて、
はいはい。
あ、よかったですね。
ほう。
祖国が統一されましたねっていう気持ちはもちろん出ると思いますよ。
はいはい。
でもそれって、気持ちのもんなんで、
うんうん、
実利の話でいくと、
はいはい。
経済的な影響出ることないですかっていう。
そう。まあ、経済的な影響はまあ、どうなんでしょうね、僕。
統一特需とかないっしょ
戦争と違ってね。
うんうんうんうん。いや、もっと言うと、
ええ、
戦火がこちらに及ばなければ、
ええ、
もう一回戦争してもらって、
はいはい。
で、そこの兵器生産日本にお願いしますわ言うて、アメリカが言うてくれる方が、
はいはい。
日本国としては得でしょ。
あー、ということで、安倍ちゃん今兵器作ってるんですかね。
ね。はい。朝鮮半島という意味じゃないですけど、ええ、よその国の戦争で使われる分にはええわっていう意味合いではありますね。
まあまあそうでしょうね。
うん。オーストラリアがどこと揉めようと別にうち関係ないし、戦争か撃ったのかっていう、ね。
ああ、はいはいはい、そうです。
うんうんうん
うん。なんかね、オーストラリアとかね、ああいう国に潜水艦を売ると。
うん。
アメリカなんかは自分のところの飛行機の大事なところはブラックボックスにして絶対渡せへんと。うんいうことでやってるけど、うん、案外日本とかね、あまあまなんで、うん、ノウハウとか、そういうの取られてですね、それを転売されて、結局損するみたいな話になるんちゃうかなとか思ったりして、あんまり明るい見方はしてないんですけどね。
そうですね。
はい。そう。まあ、そうですね。半島統一してメリットがあるとすれば、それこそ、日本人拉致被害者を取り返すことができるかもねっていうところではありますよね。
うん、統一の混乱でそこのところに何の悪影響も出なければですけどね。
まあ悪影響が出たとしても、
うん、
混乱の最中、こいつらやっぱり日本人やった、撃ち殺せって言って、みんなが撃ち殺されるとかっていう事態にならなければですよね。
うん、
まあなんか外交のカードの一つとして、取っとこうぜっていう話の流れになればですね。
うん、
まあうまいこと、なんか帰ってきたりとかせえへんかなとか。思ったりもするわけですけどね。
うん。まあ、でも、場合によったらですよ。
はいはい。
すっごくすんなりと統一されましたと。
はいはい。
大韓民国になりましたと全部。
はいはい。
で、拉致被害者の方、こういった調査結果が出まして、
はい。
何人の方が残っておられますと。
はいはい。
で残念ながら、これこれの方々は、
うん、うん。
もうお亡くなりになってました。
はい。
で、特定失踪者と言われてた方の中でも、
うん、うん。
これこれの人は、その後の消息が分かって、実は何人は拉致でした。
はいはい。
うん。その他の方は分からなかったのに加えて、
はい。
特定失踪者になってない方でも、拉致の結果、こちらに来られてる人も分かりました。
はいはい。
ってな、なったんですけど、
はい。
韓国政府としましては今ちょっと日本と揉めてることがあるので、
はい、
それが解決されるまで返しませんっていうところまであり得ると思いますけどね。
ああ、それは十分ある話ですけど、
うん、
多分今よりはね、
うん、
交渉のしがいがあるというかです、
まあ、まあまあまあまあ、
いうところはあると思います。
まあ余計ムカつくとは思いますけどね。
まあまあムカつくはムカつきますけど。
お前、もっぺん併合したのかってなる。
それいい。
うん、うん。
そしたらみんな日本人やしね。それはそうとしてですよ。
うん、
うん。まあ、でも、まあ、そうなったとしてもですよね。
うん。
いや、ね、私、後藤なんですけど、子供がいるんです。
うんうんうんうん。
っていうことを考えて、想像してしまうとね、うん、もう子供絡みとかね、その親子の愛みたいなところにね、もう、めっちゃ弱なってですね、おっさんなんですけど。
自分の、
はい、
ヒロシさんのお子さんが、
はいはい、
もし、拉致されて、
そう。
で、数十年間帰ってこれないとか、もうよ、もっと言うと拉致の過程で亡くなったりとか。
そう。もう、ね、
そんなことになったら想像するだけで泣いちゃう。
そう。そう、もう、そう。もうね、うん、映画とかね、子供がかわいそうな目に遭う映画とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
けなげやったりとかする映画あるじゃないですか。
うんうんうん。
もう弱くてですね。
昨日ルローニケンシンやってたんですけど。
はいはい。
獅子王誠って出てくるんですよ。
ああ、なんか聞いたことあるな。
はい、藤原竜也がやってるんですけど、
はいはい、
そいつの一派が村を襲うんですね。
はい、ええ。
で、村を襲うときにお兄ちゃん警察官で、
はい、
その村がまあ占領されるみたいなところで、
はいはい、
これをちょっと外に言いに行かなあかんって言って、外に言いに行って、
はいはい、
で、お兄ちゃん殺されるんですよ。
あ
で、弟はその時に一緒に逃げてて、弟は逃げ切って、日村謙信と行動を共にするんですけど、
ほうほう、
村に行ったらお父ちゃんとお母ちゃん吊るされとって、
あ
で、子供が、父ちゃん、母ちゃんって泣いてるのとかで、でももうダメでしょ。
もう、絶対飽きませんね。もう、聞いててちょっとグッてなったもん。ダメ。
簡単やな。
そう。だから、
うん、
いや、まあ、まあね、そういうところに想像が及ぶとですね、うん、いかんなと思ってですね、まあ。
なるほどね。
何しかね。
そうなってくると、例えばですけど、はい、はい、いわゆるね、従軍慰安婦問題。
はいはい。
従軍慰安婦問題って、例えばお子さん生まれる前ってどういう立場でした？
従軍慰安婦問題ってね、うん、僕、小林義則の、従軍慰安婦っていうものについてるの検証とかをですね、いろいろ読んでいったので、
うん、
それについては、世間に売られる女の子の悲しさみたいなもの、
うんうん、
と、まあ、同レベルというか同列な感じですね。
うんうんうんうん、
認識としてはね。
うんうんうん、
な感じで、
うん、でもですよ、でもですよ、お子さん生まれた後ですよね、
はいはい、
今ね。
はい、
こうね、
うんうん、
軍の人間としては、
ええ、
ね、
ええ、
どういう状況で売られてきたかなんて容易に想像つく状況で、お前らそこに対して、
はいはい、
そういう風に利用するのってどうなのって言われるところについて、
はいはい、
その女の子とお父さんお母さんの関係を軸にして考えると、うんってなりますね。
何ですか、僕、拉致問題からなんか僕を泣かしてやろうみたいな話を。
いや、とかくそういう親子の情みたいな話を軸にして考えると、
ええ、
全部かわいそうになってくるなって思って。
もうね、
うん、
いかんいかん。いかんのです。
うん、あれですよ、ウサバビンラディンだって死んでお父ちゃん、うーんってなってましたよ。いや、お父ちゃん生きてたかどうか知らんけど。
そうやけど。そう、確かに24でも悪者グーなってた。
うん、そう。
確か、
うんうんうん。
そう、息子が死んだってなってた。
なる、なる。
なる、なる。いや、まあそう、それは置いといて。それは置いといてね。まあ、なんとかですね、なんとかこれ取り返されへんかなと。
そうい
うところでですね。ちょっとね、別に、これで、僕として、こういう意見を持ってるよとか、こういうなんか展開があるよとかはないんですけど。
ない、ないですよ。
特にないんです。
そうだね、模範解答みたいなもあるわけないんですからね。
ないし、ちょっとうがった見方でとかも全然ないんですけど。うん、
ない、ない、ない。
ないんですけど。
うん。
それなぁ、と。うん、いうことなんですよ。なんか、ネットで検索してたらね、在日韓国人から見る、その、拉致問題みたいなね、
うんうんうん。
だって日本も悪いやん、みたいなこと書いててですね、
うん、
やっぱりこういう考え方でやっちゃうんやろな、とか。
そう、うんうん、
その、拉致問題の報道で我々は傷つけられた。なんか、朝鮮学校の子供たちがチマチョゴリを切られるのは、あんなことになったらどうしてくれるんだみたいなことをね、やってる
ブログ。どうしてくれるんだは、あれでしょ。だから切ったやつを刑事罰に処した上で、民事裁判でチマチョゴリ代を請求したらいいんでしょ。
まあそうなんですけど、要は、うん、そういう恐怖に怯えて暮らさねばならんようになってるじゃないかと。
うん。
その子供たちは関係ないだろうと。うん、いうようなことを、まあ書いてはいるんだけれども。
うん、関係ないやろうと思いますよ。
うん、まあ書いてはいるんだけれども、まあそう、うん、それを声高らかに言われても、やはり日本人の感情としては、あ、そうだねって、関係ないよねって、うん、っていうふうにはならんだろうなとか、うん。
コンパクトにまとめると、
はい。
今それ言わんでよくない？
まあまあまあまあ、そう。
解決してから言うたら、
まあ、そう。それ、うん、多分それを
言う。空気読まれへんの、自分。っていうのが、正直な気持ちですよね。
そう、まあね、うん、それで、心安らかに、韓国人そうだねって、いう人は、もともとそんな、ちまちょごり切ったりしない人ですからね。ね、
そうですね、
うん。うん。逆にもっと、みたいな人でしょう。きっとやる人。
例えば、拉致問題が問題化されましたと。
うん、うん。
問題視されることによって、報道されることによって、
はい、
朝鮮学校に通っている生徒が、
うんうん、
30人袋叩きになって殺されましたとかやったら、
はいはい、
我々はこんな恐怖に怯えて暮らさなければいけないのかって言われたら、それはあかんってなりますよ。
ああ、そうですね。
うん。
うん。それはもう国際的事件と。 言われるけれども、うん、まあね、ちまちょごりを切られて、まあ、それも、まあ確かに怖いとは思うけど。
そう。あの、山本直樹の漫画に出てくる人なんか、ちっちり切られてるんですよ。
いや。
え？
比較がおかしい。
比較がおかしい。
比較が。
どうですか皆さん、バター出てくると思いましたかこの話。
伏線だったんですかみたいなことですか。いや、じゃなくて。
今、思い出したんですよ、僕は。
そうでしょうね。
忘れてましたけどね。
はい。
はい。
そう、いう伏線を拾ったところで。
うん。
はい。私の話以上でございます。そうなんです。もう、早よ返してって、
うん。そうですね。
そうなんですよ。早よ返してっていうこともそうだし、安倍ちゃんもうちょっとわかりやすく努力してよって。
そうですね。いや、僕思うのはね、むしろで、キム・ジョンイルさん。
はい。
今の人のお父ちゃん。
はいはい。
あの人、そういうで、親子でグーってなるような話とか好きな人じゃないですか。
そうなんですかね。映画好きとは聞いてますけどね。
映画好きで、なんかそういう、なんか、やれ、トラさん好きやみたいな話あったでしょ？
ああ、なるほど。
うん。
それ
はそれやねんな、あの人っていうのが、ちょっと今びっくりしてます。
ああ、まあ、それはそれでしょうね。
うん。
うん。だって、権力の座につくときに、親類いっぱい殺してたりとかするんでしょ？きっと。
まあ、今の人もしてますけど、
ね。まあ、そうでしょう。
思いのほか国を掌握していてビビるっていう。やれ、なんか就任する前は軍の操り人形になるんじゃないかとか、
はいはい、
中国の紐付きじゃないかとか言われてたのに、中国と紐付いてる人は犬に食わすわ、軍人バズバズ殺すわで、なんか知らんけど、やたら掌握しててビビるっていう。
そらビビりますな。
うん。もう、マサオくんの出番なんかないじゃんっていうね。
ほんま、マサオくんの方がまだ良かったんちゃうかい、ね。
なんか、こいつ処刑する言うて、公社法で撃つってお前むちゃくちゃやなって。
後方もなくなりますよね。
うん。
うん、じゃあ
多分ね、再来年ぐらいね、処刑するときにね、のどんかなんかに貼り付けて飛ばしようと思いますわ。
なんでしょう、発射されて、まあ、それはひどい話やけど、
うん、
なんか、発射されて5秒ぐらいでもうすでに死んでるでしょうね。
うん。もしくは、回収する予定がないのに、
はい、
北朝鮮初めての有人人工衛星の打ち上げに成功して、その声が届いていますとか言いそう。
ひどい。
じゃあ、声を聞いてみましょう。助けてー帰らしてーって言ってるっていう。
残忍な指導者っていう、ジョンウンさんの一面がね、
うん、
非常によく分かったので、ますますちょっと暗雲たる気持ちになり、暗淡たるか気持ちになりましたけども。
なりますね。
はい。いや、それね、うまいこと、圧力と、まあ、なんかの手段を使ってですね、もうとにかく、その、うん、拉致だけ優先でいいと思うんですよ。遺骨は確かに大事やけれども、ですよね。
うん、
今生きてる人をね、なんとかしてほしい。
死人よりは生きてる人。
うん。
そう。それはもうしゃあない。
しゃあないんですよ。
うん。遺骨欲しい人も正直もう亡くなってきてる。
まあね。それはそうですね。
うん。
うん。まあだから、ほっといていいっちゅうわけじゃないけど。
優先順位はだからどうしても下。
そうですね。拉致問題というところに、
うん。
一番の、もうそこに集中していいんじゃないかと思うんですけどね。
うん。いや、だから僕がさっきね、うん、やれ統一云々っていうのが日本にとっては、デメリットの方が先立つんちゃうって言ったのはそこで、
うんうん。
統一の妨げになるような北朝鮮への支援みたいなものでも、
うんうん。
拉致問題のためにはするよみたいなスタンスもありやなって思うっていう話につなげたかったんですけどね。
あ、なるほどね。
うん。
うんうんうん。
うんうんうん。
まあ、そうですね。
うん。
言ったら現政権に、死を送るわけですからね。
う
ん、
そう、
うん。統一があるとしたらですよね。
うん。
まあ、クーデターでしょうね。北朝鮮。
クーデター。うんうんうん。
あるとしたらですよ。クーデターで、ジョンウンぶっ殺してですね。で、ジョンウンとかキム一族のやったことはみんな悪いことだって。うん、っていうことにして、韓国と融和を図りですよね。
うんうんうん。うん、
で、何年後をめどに統一を果たそうみたいな。のを、うん、みたいな政権を作り、で、うん、キムがやったことだからって、我々は悪くないから、うん、日本人を返しますよ、みたいなところに持っていってですよね。
うん。
なんとか混乱なくってことは、まあ難しいでしょうけど、
うん、
ちょっとずつ融合していく的なことを、やっていけるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。
うんうんうんうん。
クーデターがまず起こることが前提ですけどね。韓国は嫌やと思うんですよね。
そう、だからそれは日本と同じやと思いますよ。
日本。
結局もうイランテっていう。
そうでしょうね。日本よりもだいぶ嫌やと思いますけどね。
うん。
うん、
まあ、だから、北朝鮮問題に対して一過言ある方。
はい。
一過言ある方言ってもあれですよ。
はい。
キム・ジョンイルさんの何人目かの奥さんの人。
あ、
名前、金玉よね、とか、そんなんはいらないですよ。
それ一過言で言いますか。
キム・奥さんね。
あ、奥さんね。
うん。
あ、なんか歴史の、教科書にもそんなあったような気がします。
それ、キム・オッキュンでしょ？
そうそうそう。
金玉金って書く人でしょ？
そうそう。うん、なんか、無駄に、ちょっと心に引っかかるやつね。
うん。俺さ、左の方が金玉大きめやねんね。みんなそうやって、みたいな中、この人は左右の大きさが等しいようである、みたいな名前の人、なんか教科書載ってる、みたいなね。
そこまでは考えませんでした。
金玉が等しいって書いて、キム・オッキュンね。
そう。うん。なんか、新日派やったらしいですよ。
そうそう、李氏朝鮮かなんかのね。
はいはい。
はい、人ですけどね。
はい、はい、そういう人とかです
。話は、メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail アットマーク sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシム。
はい。
工作員募集中と。
はい。工作員と言っても、その手の工作員ではなく。
そうですね。
はい。よろしくお願いします。
ね、どうせ日本に残ってる在日の方でその拉致に手を貸した工作員の方とか残ってるんでしょうけど。
いやいやいや。うん、そうかもしれません。そういう人もメールいただければと。
はい、メールください。
はい、お願いします。
お願いします。はい、どうもジャスでございます。告知でまた出てまいりましたよ。11月の14日の土曜日のことでございます。忘年会をやりたいなと思っております。大阪で。まあ適当にみんなでね楽しく飲んでワイワイ喋れたらと思っておるんですけれども、まあいつものことというか前回もそうやったんですけど、まだあと10日ぐらいあるんですか、その状況ですが、今のところですね、あんまり参加者がいないっていうね。まあまあまあまあまあ、前もね、一週間前ぐらいにバタバタバタっとほとんどの方がね、そのパターンでのね、参加でのご連絡いただいてたんですけど、まあ、そんな状況でございまして、どうする？今の日程のままやる？伸ばす？新年会にしちゃう？みたいなことをメンバー同士で喋り当てたりする今日この頃でございます。なので、まあまあ、ぼつぼつとですね、実は参加を決めてるんだよ、みたいなことが終わりであれば、メール、まあまあ別にもうツイッターでもいいんですけども、まあ一応メールアドレス、mail アットマーク sgmx.info、スペルは mail アットマーク sgmx.info までいただけたらと、いうことでございますので、まあね、前回も申し上げましたけども、幹事の方女性でもございますし、女性の方も大歓迎でございますよと、下ネタは言うけどね、まあ、そんな形でですね、一つよろしくお願いできればな、と、思っておりございます。はい。よろしく！
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオさんブログに来ておりまして。
今、我々フィリピン
に。バルセロナに。
バルセロナも全然できる。
恐怖の女主人。イバナに送って。サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
いつみ、イバナ、サラエボ。
どうぞ、バー。でも、煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
か？はい、まあ、アンビーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
それではトリカゴ放送始まります。